マタイの22章34節から40節を拝読させていただきます。さてパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを追い込められたと聞いて一緒に集まった。そして彼らの中の一人の律法学者がイエスを試そうとして質問した。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。先週は心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよというところから、神を第一とするということをお話ししました。そして英国のジョージ・マクドナルドという小説家のこんな言葉をお分かちしました。私がなお一層心を込めて神様を愛するとき、私は一番ふさわしい方法であなたを愛することができる。もし私たちが神を第一として生きていくのであるならば、この世で一番愛したいと願っている人たちを今よりももっとよく愛せるようになるというのです。第一のものを第一とするときに、第二のものは押さえつけられるのではなく、むしろ広がっていくというのです。このような世界を味わいつつ生きることができたら、皆さん、なんと幸いでしょうか。今日はその第二の優先事項として隣人を愛するということを見ていきたいと願っています。よく私たちは第一に神、そして次に家族と言います。確かに家族は私たちに一番近い隣人ですが、それでは限定的ですので、今日第二に優先すべきものとしてそれを人としました。このキリストによって語られた言葉は、なんと3500年も前に書かれた旧約聖書レビ記19章18節の言葉から来ています。あなたは仇を返してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。私は主である。主にある皆さん、これはイエス・キリストの言葉ではなくて旧約聖書のレビ記の言葉です。イエスの時代から遡ること1500年も昔に、考えてみてください。まだ人間の博愛なるものが育まれてない時代に、このような言葉が残されていることに私たちは驚きます。そして驚くなかれ、さらにこの言葉の前にはこんなことも書かれているんです。あなた方の地の実りを借り入れるときは、畑の隅々まで借り尽くしてはならない。またあなたの借り入れの落ち穂を拾ってはならない。あなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。またあなたのブドウ畑に落ちた実を拾ってはならない。貧しい者と寄留者とのために、これを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。13節、雇い人の労働の支払いを翌朝まで 伸ばしてはならない。14節、耳の聞こえぬものを悪く言ったり、目に見えぬものの前に障害物を置いてはならない。私は主である。もう一度申し上げます。これはイエス・キリストの言葉ではなく、旧約聖書のレビ記の言葉です。これは現代の国際労働機関や国土交通省の法律ではなくて、旧約聖書のレビ記の言葉です。イエスの時代から遡ること1500年も昔に、力のある者が弱い者を搾取することが当たり前の時代に、このような言葉から言葉が人間から出てくることはほとんど考えられません。しかし同時に私たちは納得する。そうです、10節にも14節にも、その最後にはこれらの言葉を語った後に、私は主であると書かれているんです。これらの言葉は人から出たものではなくて、神から出た神の言葉であるということです。この神の言葉は、そして私たちに大切なことを教えます。何だと思いますか？それは、人を大切にするということです。すなわち、ここには穀物や賃金や物よりも人を大切にしなさいということが書かれているんです。時々私たちの人生がおかしくなることがあります。経済的には豊かなのに、自分のステータスは増しているのに、何かしっくりいかない。いや、それどころか自分の心に不安や虚しさ、時にはやるせない思いが湧いてくることがあります。なぜでしょうか？それは、私たちが手に取ることができるもの、それはお金とか資産とかステータスというものが、いつの間にか私たちの家族や友人たちよりも大切になってしまったということです。もっと整理して言いますと、命のないものが命あるものよりも大切にされていくときに、私たちの生活はおかしなことになっていきます。でも多くの人はそれに気がつかずに、なぜだろう、どうしてだろうと、その生活を続けます。イエスの弟子の中にイスカリオテのユダという人がいます。彼はおそらく12弟子の中で一番頭が切れた人ではなかったと思います。なかったかと思います。それゆえ彼は弟子たちの中で会計が任せられていました。計算がよくできたのです。頭がいいのです。物事を冷静に見つめ分析して、それをそろばんで弾くことができたのです。しかし彼はその生涯最後に、人類史の中で最悪の汚名がつきました。それは、イエス・キリストを売り渡したという汚名です。彼は銀30枚でイエスを売ったのです。彼は共に3年半を過ごしたキリストよりも、そのキリストと過ごした日々よりも、手の中に収まる銀貨に重きを置きました。 彼の計算によるとイエスと共にいることは損と思われました。その時の彼は銀をイエス様よりも上に置いたのです。そして彼はそのことを悔い、彼は自らの命を絶ったんです。皆さん、私たちはそんな彼を咎めることができますでしょうか。私たちは誰かを売りお金を手に入れたことなどは決してないと思っているに違いない。しかし私たちはあれやこれを手に入れるためにあの人やこの人を罪に追いやることがないでしょうか。追いやって来なかったでしょうか。あれこれが第一に来てあなたの家族、夫、妻、子供たち、親兄弟、そして友を失ってはいないでしょうか。確かに私たちはその情熱と時間を注ぐことによって何か素敵なものを手に入れることができるかもしれない。しかしそれを手に入れることによって愛する人を失ってしまったとしたら、一体誰とその素敵なものを楽しむんですか。その素敵なものに頬ずりするのですか。それを抱きしめるのですか。あなたがそのものを抱きしめても、それらのものから私たちは何のぬくもりも感じ取ることはできないのです。このように考えますときに、戦争というものは明らかに間違っています。なぜなら戦争こそ、物を得るために人を引き裂き、傷つき、命を奪うからです。その土地に平和に暮らしていた者たちを追い払い、その得た土地で何をするのか。多くの人の血と涙が流された土地の上に豪邸を建ててふんぞり返るのでしょうか。このようなことを私たちは愚かさの極みと呼ぶべきでしょう。皆さん、聖書が言うように、神を第一に愛し、そしてあなたの隣人を愛することを第二とする。その第一と第二の間に入るものはないということがお分かりでありましょう。皆さんもよく知っているかと思うのですが、アルバート・シュバイツァーという人がいました。彼はアフリカのガボンという国の密林でその生涯をかけて医療活動に関わった医師です。彼は4つの博士号を持ち、名門大学から1ダースにもなる名誉学士号を授与され、音楽、神学、哲学の分野において目まぐるしい働きをなし、1952年にはノーベル平和賞を取っています。ある人は彼を20世紀の巨人だと言います。なぜ巨人なのか。以前読んだ本に彼について書かれた著者の中の一節に目が留まりました。彼のガボンにある粗末な医療施設には世界中から見学者がたくさん来たと言います。ある日彼のもとに日ごとにやってくる密林に住む現地の人たちを見ていた訪問者から彼は聞かれたようです。 先生、今世界中があなたの論文やあなたの意見を求めています。世界中があなたに希望を見出し、あなたから発信されるメッセージを待っているんです。でも見ておりますと、あなたのもとには病気でもないのに病気のふりをして訪ねてくるような、それこそあなたの手を煩わせているに過ぎない患者がたくさんいるようです。あなたはそのような人たちに向き合うよりも、もっと世界が今か今かと待ちわびているその研究に時間を注ぎ、それを発表なさった方がいいのではないでしょうか。博士はその言葉に答えました。私には私の論文よりもこれらの人間の方が大切なのです。皆さんの中で今取り組んでいることが、世界中の人が待ち望んでいるというものがありますか。もしかしたら私はノーベル賞が取れるかもしれないという人いますか。私が知る限りいないと思います。しかしシュバイチャー博士の場合、彼の書く論文を世界中が待っていたんです。しかし彼はそれらのペーパーよりも自分の目の前にやってきては自分の手を煩わせる人を何よりも優先したというのです。人が彼を20世紀の巨人と呼ぶ理由はこんなところにあるのではないでしょうか。ホームレスの方々が時々教会を訪ねてきます。そしてどなたも大体言うことは同じなのです。あそこに行かなければならないがお金がない、必ず返しに来るから貸してくれないかと。このような方々と向き合っていれば、おのずと彼らが言うことは分かってきますし、悲しいかな、そのほとんどは本当の話ではないことも経験から分かります。残念なのですが、約束を裏切られたことは何度もあります。私にはシュバイツァーのように期待できる論文とか賞は全くありませんが、こんな自慢にはなりませんが、でも日曜日ごとにこのメッセージを聞きに来られる皆さん方がいる。あの準備この準備とすべきことは常にあります。そんな時どうしてもそれらのものが第一優先となってしまうのです。もちろん時には人との接触を絶って自分の仕事を終えなければなりません。人の弱さとわがままというものをはっきりと区別しなければなりません。すべてにイエスと言う必要はありません。しかし私たちはこの神を愛する次に人を愛すると言われる主の優先順位を心に刻む必要があります。以前チャーチキャンプに来られたコーリー石田牧師が、かつて牧師たちに向けて話をしてくれました。そこで子育てと牧会に奮闘する牧師たちにプライオリティ、優先順位について話してくれました。当時先生はアジア人がたくさん集まる教会の主任牧師をしていました。おそらく今は引退されているかと思います。先生に要求されることの多さは容易に想像できます。先生はよく自宅で礼拝メッセージの準備をされたそうですが、いつも部屋のドアは開けておくというのです。そして孫がその部屋に入ってきたら、ペンを置いて彼らと 向き合うというのです。でもやはり先生にも時間は24時間しかなく、締め切りが迫るものも多くある。そんな時先生はどうするのか。一言、シンプルに先生は言いました。その分、自分が早く起きればいいのです。当時まだ若かった私は、先生が言われたこの言葉を今でも忘れることができず、これまでもたびたび思い返してきました。世の中ではどれだけの顧客に商品を売ったかということが称賛されます。しかし、どれだけのダイパーを交換したかという数字は出てこないのです。営業のために大きな会社を訪ねることが社内のグラフに表されることがあります。しかし、自分の子供と遊んだり話を聞いてあげた時間はグラフには表されません。私たちの仕事の代わりをしてくれる人はいるでしょう。しかし、誰も私たちの代わりに父、母、夫、妻、息子、娘にはなれないのです。私たちにはそれぞれの人生設計があります。そして、与えられた一度の人生であるならば、本当にそれを充実したものでありたいと願っていることでしょう。誰もそれを無意味なものにしたくはないはずです。しかし、多くの私たちにはその方法がわからないのです。私たちはどうしたらいいのでしょうか。先週40節のこれらの2つの戒めに律法全体と預言書とがかかっているという言葉に注目し、神を第一に愛するということについてお話ししました。実はここに記されているかかっているという言葉は、新約聖書の言語であるギリシャ語で見てみますと、十字架にかけられるという言葉と同じ言葉だということがわかるのです。すなわち、イエス様の十字架こそが律法全体と預言者の言葉のすべてを言い表しているもので、イエス様はこの二つの戒めを実現するために十字架への道を歩まれたのです。すなわち、イエス様はその命をかけて父なる神に従って十字架にかかることにより、神を第一に愛することを示し、その十字架にかかられることによって私たちに対する愛を完全に示されたのです。この十字架によって神を愛するということと人を愛することは二つにして一つだということがわかるのです。第一ヨハネ4章20から21節に記されている通りです。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者は偽り者である。現に見ている兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することはできない。神を愛する者は兄弟をも愛すべきである。この戒めを私たちは神から授かっている。キリストが命を懸けたように、私たちも神を第一に、そして人を第二にして生きていくということは、十字架を背負うことを意味します。人を愛するということにはほぼ確実に犠牲が伴うからです。しかし、私たちがこの二つの優先順位に従っていくのであるならば、 私たちは自分の人生を見失ったり、後になってあの時この時と後悔することはないでしょう。雑誌に書かれているトレンドとか、有名な俳優が言った一言とか、それらがしばらくの間人々の生き方の指針となったりすることがあります。しかしそれは時が来れば変わるのです。私たちの優先順位は流行によって変わるものではなく、もっと恒久的かつ普遍的なものであるべきです。私たちは聖書が数千年来私たち人間に語りかけているように、まず神を愛して、それゆえに私たちの隣人をも愛するのです。皆さん、人生設計の修正変更は可能です。できます。シャツのボタンを締めるときに、その最初をずらしてつければ、ボタンをつければ、すべてが点でバラバラになってしまうように、私たちも何をまず第一にすべきか優先すべきかということを知らなければなりません。もしかしたらこの聖書の真理を知らずに、自分なりにがむしゃらにやってきたけど、どうも混乱している、かなり自分はしんどい状況だという方がいますのなら、そのボタンを外して、第一に神、第二に人というボタンに付け替えようではありませんか。お祈りしましょう。Let's pray。神を愛していると言いながら、兄弟を憎む者は偽り者である。Whoever claims to love God yet hate a brother or sister is a liar。現に見ている兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することはできない。Whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen。 神を愛する者は兄弟をも愛すべきである。この戒めを私たちは神から授かっている。 And he has given us this command: anyone who loves God must also love their brother and sister。 主よ、私たちは2週かけてあなたが私たちを愛するゆえにお与えくださった、私たちが最も大切にすべき2つのことを見てまいりました。 Lord, we have spent 2 weeks looking at the 2 things you have given us because of your love for us that we should value most。 まず神を愛すること。 FirstWe must love God. 主よ、至らないものでありまして、どれだけこのことを私たちがなすことができるか分かりません。でもあなたを愛し続け、この生涯を全うしたいと願います。Lord, we don't know how much we can do about this.Because we are not good at all. But we will continue to love you and hope to do so for the rest of our lives. そして、人を愛すること。And to love others. 主よ、 至らないものでありまして、どれだけこのことも私たちがなすことができるか分かりません。でもあなたに愛されているその愛により人を愛することができるものと私たちを変えてください。Lord, we do not know how much of this we can do, but with the love that you have for us, transform us into people who can love others. 全能の神が人に求める生き方をこの生涯に全うすることができますように、聖霊様よ、いつも私たちを見守り助けてください。私たちのために父なる神に取りなしてください。 May we live the life that Almighty God asks of us in this lifetime. Holy Spirit, always watch over us and help us intercede with GodThe Father on our behalf. This prayer we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.仰ぎ恋願わくは、私たちのために十字架におかかりくださった我らの主イエス・キリストの恵み、キリストを通して私たちへの愛を余すところなく見せてくださった我らの父なる神のご愛、日ごとに神を愛し人を愛するということを教え諭してくださる聖霊の親しき御交わりが我ら一同の上に今も後もよよ限りなくあらんこと。 May the grace of our Lord Jesus Christ, who died on the cross for us,The love of our Father God, who has shown us all His love through Christ, and the communion of the Holy Spirit, who teaches and admonishes us daily to love God and to love others, may be upon us all, now and forever.And ever. Amen.